さあ、今回も紐解いていきましょうか。今日のディープダイブはですね、ある意味すごく身近な言葉についての調査報告書がソースになってます。
はい。いわゆるスピリチュアル用語の波動とか周波数についてですよね。
そうなんです。例えば、あなたが数十万円もする高額な医療機器を買ったとしますよね。でも開けてみたらただチカチカ光るだけの箱で、機能はあなたの波動を調整するだけだったみたいな。
ああ、なんかそういう話よく聞きますよね。
ええ、なぜ現代を生きるあなたが、というか私たちが、こういったものに惹かれてしまうのか。今日はですね、客観的な事実に基づいて、その真実と比喩としての価値を深く探っていくミッションです。
よろしくお願いします。まあ、単なるオカルトだって笑って済ませるのは簡単なんですが、実はこれ、初期の科学的な探求から始まっているんですよ。
え、科学からですか？
はい。18世紀のドイツ人医師にメスメルという人がいまして、彼が提唱した動物時期っていうのがそもそもの出発点なんです。
動物時期ですか？なんか強そうな響きですね。
彼は宇宙には目に見えない不変流体っていう、まあ、液体の流れるようなものがあると信じていまして。
ちょっと待ってください。流体？波とか振動じゃなくて、最初は液体のイメージだったんですか？
そうなんです。鉄の棒を使って患者の体のその流体のバランスを整えれば病気が治ると主張してたんですね。
へえ、でもそれって実際に何か治療効果はあったんですか？
それがですね、当時の王立調査委員会が調べた結果、物理的な実態は何もなかったんです。つまり、患者の治るっていう強い思い込みによるもので。
あ、なるほど。今でいうプラセボ効果の初期の記録だったってことですね。
まさにその通りです。ただ、この目に見えない何かが影響を与え合うというアイディア自体は消えなくてですね、19世紀の新知学によって人間の体を複数の層として捉える振動という概念にアップデートされたんです。
なるほど。つまりメスメルの流体っていうのは、まあ18世紀版の Wi-Fi 電波みたいなもので、新知学はそれを帯域幅とかバンド幅という概念にアップデートしたってことですね。
すごくわかりやすい例えですね。高い振動は善で、低い振動は物質的だっていう価値観がここで定着したわけです。
その西洋の概念がどうやって日本で今のあの波動ブームに変わっていったんでしょうか？
それがソースにもある水からの伝言という事例です。水にありがとうという言葉を見せると、きれいな結晶ができて、バカ野郎だと汚くなるっていうあれですね。
ああ、はいはい、聞いたことあります。
ええ、特定の装置を使って振動の良し悪しを無理やり視覚化したものです。科学的には全く再現性がなかったんですけどね。
ちょっと待ってください。ソースを読んで驚いたんですが、本人が後になって、あれは科学じゃなくてポエムだって示唆しているんですよね。
はい、そうなんです。
なのに、どうして未だに人間の意識で物質が変わるっていう強固な信仰が、現代の教育とか医療の現場にまで残っているんですか？
それはですね、人間の心理の奥底にある自分の思考で現実をコントロールしたいっていう強い欲求に関係しているんです。
ああ、なるほど。コントロール欲求ですか？
複雑で冷徹な物理学の数式を理解するよりも、綺麗な言葉を使えば世界が美しくなるっていうシンプルな物語の方が、人間の心にはずっと心地よく響くんですよ。
ここからが本当に面白いところなんですが、ソースによれば、その心地よい物語を利用した詐欺のメカニズムがあるんですよね。
はい。例えば、細胞が代謝するときに出る微弱な光、バイオフォトンっていうのがあるんですが、これをオーラだと主張したりとか。
量子力学の観測者効果を人間の意識が現実を作るんだって曲解したりですよね。これってつまり科学の世界から逃避したい人たちに向けて、権威づけのためにあえて科学っぽさを利用している究極のパラドックスじゃないですか。
本当にそうですね。しかもそこには明確な実用性がありまして、詐欺師が法律、特に薬機法を逃れるための目的があるんです。
と言いますと？
病気が治るって言っちゃうと違法になりますが、波動を調整するという曖昧な言葉なら、法的な責任を逃れつつ、高額な商品を売れるわけです。
うわー、なるほど。医学用語の代わりに波動を使っているんですね。
ええ。一度その世界観を信じてしまうと、良いことが起きれば波動のおかげ、悪いことが起きれば好転反応だっていう、確証バイアスにすっぽりはまってしまうメカニズムが働いています。
だからこそ、リスナーの皆さんも、物理的な単位であるヘルツと、 共感を示す、あの人とは波長が合う、みたいな心理的なメタファーをきっちり切り離すリテラシーが必要なんですね。
その通りです。客観的な事実と自分の心を整えるためのメタファーを混同しないことが情報過多の現代には不可欠です。
はい。愛や感謝を高い周波数と呼ぶこと自体は美しい心の比喩として楽しめばいいわけですよね。では最後にあなたに一つ挑発的な問いを投げかけて終わりにしたいと思います。
はい。
もし私たちが常に波動を高く保つことに執着しすぎた場合、人生で避けられない悲しみや怒りといったいわゆる低い波動とされる自然な感情をあなたは一体どう処理すべきなのでしょうか。本日のディープダイブはここまでです。